マクベスという劇に一つのはっきりしたポイントがあるでしょうか。例えば聖書のどこかの箇所でそのマクベス全体の劇の意味を言い表すことができるところがあるでしょうか。私はあると思います。そしてその箇所はマタイ福音書の16章の26節にあると思います。そこで主イエスキリストはこう言いました。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。また人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようかと教えてくださいました。マクベスは全世界を得たような人物でした。つまりスコットランドの王様になって自分の支配する権利が完全にあってやりたいこと何でもできる、全世界を得たけれども実は自分の魂を失って、そしてその全世界を得たところも全然、楽しむことも喜ぶこともできない。マクベスもマクベスの奥さんもそのことを何回もこの劇の中で表現します。全世界を得たけれども私たちは虚しい、全世界を得たけれども実は何も得ていない。そのことをマクベスの劇の中で何回かその二人が表現しているところを一緒に見たいと思います。まず最初にマクベスはダンカンを殺した後でマクベスとマクベス夫人は隠れて、そしてみんなが来て、それから、マクダフはダンカンが殺されたことを見つけるでしょ。その後でマクベスが呼ばれて、マクベスもそのダンカンが殺されたことを悲しむような言い方を言う、ところがあります。これは第2幕の第3番にありますけれども、そこでマクベスは嘆いてますね。これは、93行ぐらいのところなんですが、マクベスはいっそ1時間前に死んでたら幸福な一生だったものを今この時から人生に大切なものなど何もなくなってしまった、みんなくだらないものばかりだ、誉れも徳も消えてしまった、命の酒は汲み干され、俺には後には檻ばかり虚しく残っている、この暗い暗いにはというようにマクベスは言う。そこで王様が殺されたことを悲しんでるようなことを言ってるはずなんですが、皮肉深い言葉で、実際にマクベスは1時間前に死んでたらよかったということは事実だし、これからマクベスの人生の中に何一つ大切なことはない、誉れも徳も実に消えてしまった、マクベスの命はもうこれからその檻ばかりのところが残っている、虚しい人生はこれからということは本当なんです。これは殺人した後でマクベスは王になる前の段階なんですけれども、ここでマクベスはすでにその虚しさを表現しています。次のところは第3幕の一番にあります。その45、46の、ところの箇所を、見たいと思いますけれども、ここでですねマクベスは王様になって、そして弁公がマクベスに挨拶をしたりしたところなんですが、弁公は、出てきてマクベスは一人で話しているところがあるんですね。そこでマクベスは次のようなことを言います。最初からですね、こうしていても何の甲斐もない、安心してこうしていられなければ。そのところからマクベスはバンコについて話しています。どんなにバンコのことを心配しているのかということをマクベスは言うんですけれども、私はこのような大変なことをやって王様になったとしても、もし これ全部バンコの子供たちのためにこれをやったら私は一体何をしましたかというようなことをマクベスは続けてこの、まあ、かなり長いところで表現しますね。その同じ話の中でですね、マクベスは次のことを言います。そして大事な不滅の魂を人類の敵、それは悪魔ですけれども人類の敵の手に渡してしまった。そこでマクベスは明らかにですね、バンコの子供たちのために自分の心を怪我して、バンコの子供たちのためにこんなに辛い目に遭わなければならない。本当に何も自分が得ることにならない。全部他の人のために大変な罪を犯して、そして自分の魂を失った。シェイクスピアはこのことをこれほどまでにね、明らかに表現するということを見るときに、シェイクスピア自身がそのマタイ福音書の16章の26節のところを認識しているということも否定しにくいかと思います。次のところは第3幕の第2番のところでマクベス夫人が自分たちがその、幸福を得たはずなのに全然何も得てないということを表現する。これ、女性の、言葉ですので秘書に読んでもらいます。
ああ、何の甲斐もない、みんな水の泡、望みが叶っても心の満足が得られないのだもの。人を殺してこんな不安な喜びにしか浸れないなら、いっそ人に殺された方がどれだけマシかわからない。
自分が殺された方が良かった。人を殺してこんなに不安な喜びを得るなんてとんでもない。すべては失った、何にもプラスになっていないということをマクベスの奥さんも表現している。全世界を得ても自分の魂を失ったら何の得がありましょうか。次の、私が指したいところは戦いの前のところなんですね。これは第5幕の3番のところにありますけれども、その20行のところからマクベスは自分のこれからのその戦いについて話したりしていますね。いよいよこの一戦だ。これから末永く安楽に暮らせるか、王座から滑り落ちるか、これで決まる。これもいい加減な長生きした。そのように話は続けて、自分の人生は全部これに決まるというんですけれども、明らかにですね、 この話の中でマクベスはこれから安楽に暮らせるというようなことを期待できないということを表現します。つまり勝っても自分の周りの人間は大きい声で何も言わなくても、小さい声で恨みのこもった呪いを言う、そしてへつらいを言うけれども、みんなマクベスは怖い、誰も尊敬してくれない、誰も友達はいない、親しい友達と一緒に年を取った時に一緒に交わりを持つとか名誉を持つとか、思いやりを持って人をそのマクベスを大切にするとか、これ何も期待できない。つまり全世界を得ても私は虚しいということをここでもマクベスは表現しています。最後にマクベスはこのような全世界を得ても虚しいということを表現しているところは、その同じ第5幕の今度5番のところですが、18行ぐらいかな、そうですね、16、18行ぐらいのところで、マクベスは奥さんが死んだということを聞いたときに、マクベスが言う言葉なんですね。そしてその時にマクベスが表現することは、シェイクスピアの考え方ではなくて、マクベスの人生観、罪を犯して 自分がダメになって、しかも悔い改めたくない人間の人生観をここでマクベスは表現する。ある昔のアメリカの哲学者ジョージ・サンタヤナはここでシェイクスピアは自分の人生観を表現しているかのようなことを言いましたようですが、そうではない。この非常に深い虚しさ、実存主義者みたいな、虚しさをマクベスは表現する。マクベスは悔い改める心はないので、自分の罪を認めて、その罪を悔い改めて、その罪から解放されて、本当に許しを得て新しく生まれるとか、そんな思いは何もないから、まるで自分の方が被害者であるかのような気持ちを持ちます。人生は虚しい、無意味ということを訴えるような、言葉になっている。 Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death out, out brief candle life's but a walking shadowA poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. その虚しさを非常にここで深くシェイクスピアは表現していると思います。日本語でそれを特別にうまく読めない、まあ、英語だってそんなにうまく読めるわけではないんですけれども、日本語で明日、その明日、またその明日と、時はとぼとぼと、一日一日足を引きずりながら人間の歴史の最後のページにたどり着くまで進んでいく、本当に疲れているような感じがしますよね。そしてマクベスはその人間の人生は白紙のおしゃべり、その白紙のおしゃべりが言ってしまうような虚しい、馬鹿らしい話に過ぎないということを言ったりします。人生には何にも意味がない、毎日毎日続けて、そしてただ死んで消えてしまう、忘れてしまいます。そのような気持ちを持ってマクベスは、戦いに行かなければならないんですけれども、そこで実に自分の魂を撃って王座を取った人間の最後の気持ちをシェイクスピアはよく表現する。心理的にその虚しさはあんまりにも深くなって、マクベスは自分が虚しい、自分は愚かだということを考えるのではなくて、歴史全体は虚しい、人類全体は虚しい、生きる意味がない、宇宙はすべて無意味だという結論に至るわけですね。愚かな罪人、神に逆らい、そして悔い改めない者は最終的にこのような心を持つようになる。シェイクスピアはこの劇全体において主イエスキリストが教えてくださった御言葉の仲介を、ある人の話、まあ、フィクションの話ですけれども、人の話を通して教えてくださったようなものだと思います。